根性を与えられました。聖書をお読みいたします。マタイによる福音書2章1節から12節まででございます。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう言っています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは先日の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金入香持ち役を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。降誕と題して説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書2章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。主イエスがお生まれになったのはヘロデ王の時代であったとここに述べられています。でこれはヘロデ大王と呼ばれる人物で、紀元前4年の春に亡くなったことが知られています。で普通西暦というのは主イエスキリストの誕生を境にして紀元前と紀元後に分かれるというふうに言われますので、主イエスがお生まれになったのは紀元0年だと思っている方は大勢いらっしゃいます。しかし西暦を考案したのは5世紀の末に生まれ6世紀の中頃に亡くなったローマの修道院長です。でその人物が西暦を考案したときに実は計算を間違えておりまして、正確な主イエスのお誕生はもう少し早かったのだと今日では考えられています。ヘロデ大王は紀元前4年に亡くなっておりますが、そのヘロデが生まれた主イエスの命を狙ったのですから、 ヘロデによる幼児虐殺の事件というのは紀元前4年よりも前に起こっていたはずですし、その時には2歳以下の男の子をすべて殺すようにという命令が出されていますから、緑子の誕生は紀元前6年頃のことであったろう。今日ではそんなふうに考えられています。救い主である緑子がお生まれになったことを伝えるクリスマスの記事の中にあって、このヘロデというユダヤの王様は一種独特な陰影、暗い影を宿す人物として登場いたします。大勢の人々が、また天使たちがクリスマスの出来事を祝って喜ぶ最中にあって、ヘロデとその取り巻きの人たちはそっぽ向いています。しかしどうして救い主の誕生を伝えるクリスマスの記事の中にこういう姿が現れるのでしょうか。2つほどの理由が考えられます。で、1つはヘロデという歴史の上に確かにいたと知られるであろう人物を登場させることで、クリスマスの出来事が確かにこの地上に起きた一つの出来事なのだということをはっきり示すということです。で、これはルカによる福音書のクリスマスの記事の中で、皇帝アウグストゥスが住民登録を命じ、その時のシリア州の総督がキギニウスだったと言われていたことにも通じます。シュエスのお誕生は今日でこそ紀元前と紀元後を分かつ大変によく知られた出来事となっておりますけれども、しかし最初のクリスマスの時、イエス様が緑子としてお誕生になった時には、誰もその出来事を知りませんでした。それでこの出来事が確かに地上に起こったのだということをはっきりと表すために、ヘロデやアウグストゥス、あるいはシリアの総督キギニウスという名前が出てくるのです。クリスマスの出来事は決してふわふわした空想のお話でもおとぎ話でもなくて、実際にこの地上に起こった動かしがたい一つの出来事であり事実であるのだということを福音書はこういう書き方で主張いたします。確かに歴史のある時点にこのことが起こった、そのことを表すためにここにヘロデオの名前が登場しているのです。もう一つの理由は、クリスマスの出来事が確かにこの地上に起こった出来事なのだという最初の事柄にもつながるのですけれども、救い主の誕生というのは決してそれを喜ぶ人たちの間でだけ起きた、そういう出来事ではなかったのだということを表します。クリスマスの救い主誕生の出来事は、そのことを知った大勢の人たちに歓迎をされました。ヨセフとマリアの両親はもちろんのことですが、ベツレヘムの羊飼いたちや今日の記事に登場する東方の占星術の学者たちもこれを好ましい出来事として喜んでいます。あるいは多くの天使たちも大変これは嬉しい出来事だとして賛美をしています。あるいはイエス様がお誕生になってしばらくしてから定められた時、エルサレムの神殿に両親に連れられて初めて緑子がもう出た時には、その場所にいた女預言者のアンナやシメオン老人も緑子の誕生を喜び祝福しました。で、そんなふうにここに生まれた緑子は大勢の人から喜ばれ歓迎されて生まれてきています。しかし同時にその出来事に背を向けて決して この緑子の誕生を喜ばない人たちもいたのです。今日の記事に出てくるヘロデ王がそうですし、あるいはヨハネによる福音書のクリスマスの記事はそういう現実を端的に言い表します。ヨハネによる福音書の一章五節にはこう述べられるのです。光は暗闇の中に輝いている、暗闇は光を理解しなかった。世の光である救い主の誕生について何も知らされていないため、それを知らずにいる人というのも世の中には多くいます。しかしクリスマスの出来事についてかなり詳しく知らされ、救い主である緑子が生まれたのだということを知っていても、なおその知らせに背を向けたり、その事実を無視したり、抹殺をしようとする動きもこの世にはあるのです。クリスマスにお生まれになった救い主はご自身のことを喜んでくれる人たちの間にだけお生まれになったのではありません。救い主の訪れを喜んで迎える、そういう人たちのためだけにこの緑子が誕生したわけではないのです。激しく敵対をし抹殺を図ろうとする、そういう人々の間にもこの緑子はお生まれになり、そしてそういう人たちも何とかして神様の慈しみを知らされ、またその慈しみを信じて生きる新しい生活へ招こうとしてこの緑子は誕生しておられます。で、今申し上げた2番目の事柄というのは今日の箇所だけを切り取って読んでいたのでは分かりませんけれども、この福音書をずっと先の方まで読んでいきまして、終わりまで聞くと分かるようになります。今日ここでお生まれになっている緑子、主イエスは、この福音書の一番おしまいのところで、弟子たちに蘇ってからですけど出会ってくださり、すべての民を弟子として招くようにと一つの命令をお語りになります。主のもとにすべての人を招くようにというご命令です。マタイによる福音書の28章18節から20節のところをお読みいたします。60ページです。60ページ、マタイによる福音書28章18節から20節までをお読みいたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ、洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、この最後のところで主イエスはすべての民を私の弟子にしなさい、そうおっしゃっています。すべての民が招かれるというのですから、その中には当然ヘロデ王もまた占星術の学者たちも含まれているのです。主イエスの弟子に招かれ、主が知らせてくださった事柄をすべて聞かせてもらいながら、神様の慈しみと愛の中を生きるものとなるようにすべての民が招かれています。ヘロデ王も学者たちも、そしてまた今日ここに集まっている私たちも例外なくこの一つの招きのもとに置かれているのです。私は天と地の一切の権能を授かっている、 マタイによる福音書の最後で主イエスはそうおっしゃいます。一切の権能というのは、一切の権限というふうに言い直してもいいのですけれど、その権限を持っているので何でも御心のままに行うことができる。そしてそういう主のもとにすべての民を呼び集めなさい。そして主がどんなふうに私たち人間の一人一人を生かそうとしておられるのか、そのことを御言葉を繰り返し聞いて知るようにされ、主の保護と導きのもとに信頼して生活するようになりなさい。そういう招きがすべての民に対して開かれています。クリスマスの出来事というのは、そういう主イエスの招きがどんなふうに始まったかということを伝えるのです。私たちも実は主の弟子として生きるように招かれています。私たち自身の招きがどんなふうにして始まっているかということを今日の箇所から聞き取りたいのです。で、今日の箇所では東の方からやってきた占星術の学者たちがヘロデ王と対照的な姿をする人々として語られていきます。今日聞いたマタイによる福音書2章2節のところで学者たちはこう言っていました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。東の方からやってきたとこの学者たちは言います。で、この学者たちの故郷がどこであったか、このやってきた故郷をバビロンと考える人もペルシャと考える人もいます。バビロンから来たのであれば今日のイラクのあたり、ペルシャから来たのであればイランから来たということになります。本当にどちらであるのかということを判定するのは、これは学者たちが今している議論の行方を見守るほかありませんけれど、しかしバビロンにしろペルシャにしろ、その両方の土地というのは古い時代には先進国でした。そして星占い、占星術の盛んな土地でした。で、星占いというと今日では疑う人も信じる人もいますけれど、古代の星占いというのはむしろ天文学といった方がふさわしい言い方になると思います。まだ占いと科学が未分化だったのです。学者たちは毎晩夜空を見上げて星の位置やその数を調べていました。そしてそれを丹念に記録をつけていたんです。そんなある晩、複数の天文学者たちが天に特筆すべき輝きを見出します。ひときわ明るく輝く天体が現れたのです。で、この天体については今日ではいろんなふうに取り沙汰をされます。超新星の爆発が起こったのだという人もいますし、ハレー彗星のような彗星が地球の近くを通りかかったのだという人もいます。しかし近年よく言われているのは、紀元前の7年に木星と土星が近づいて地球から見ると一つの星のように輝いて見えるという会合というんだそうですが、そういう現象が起こったということです。で、この会合というのは惑星の軌道の関係で、太陽と地球、木星と土星が一直線に並ぶときに生じる現象ですけれども、これなかなか起こらないのです。たまたま2020年の12月21日にヤギ座の方向でそれが起こりました。土星と木星が 0.1 度という角度にまで接近して見えたのですけれども、天文学の好きな人たちはそのことで随分去年は興奮をなさったようです。その時には一晩だけそれは起こりました。 ところが紀元前7年には、計算上で言うなのですけれども、この木星と土星の会合が4月から12月にかけて3度も起こっていたらしいのです。で、当然これは天文学者にとっては普段と違う観測結果ですから、非常に気になったに違いないのです。で、近づいたといってもです、今日の研究者によっては木星と土星の近づいた具合というのは月の直径ほどは離れていたはずで、一つの星に見えたはずがないという人もいます。素人にはちょっと判断がつかないのですけれども、しかし今日聞いているこのマタイによる福音書に語られていることというのは、天体観測をしていた学者たちがエルサレムに現れたということ、そしてどうして現れたかというと、この学者たちは自分たちの気づいた天の異変が新しい王の誕生に関係していると思ったに違いないということです。この学者たちは非常に無邪気に新しい王の居場所について尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。で、この学者たちにしてみれば、新しい王が生まれているのならば当然エルサレムの王宮にいて錦の産荷にくるまれているに違いない、そう思われたんです。不思議な明るい星は新しい王の誕生について告げている、そのように学者たちは判断をいたしました。しかし、ただその星というのは普段見ない星が明るく光っているだけですから、それによって指し示される王がどんな王でありどういう方であるかというところまでは何も分かりません。東方の学者たちはただ新しい王が生まれたらしい、そしてその新しい王に自分たちはお目通りするのだという、ただそれだけの思いを持ってはるかに西のユダヤまで荒野の道を旅してきたのでした。で、ところでもしそういうことが本当に起こるのだとすれば、その新しい王について神様がどのように導かれるのかという知恵を持っているのは、これはユダヤにいる王の方です。あるいはまたその王のもとにいる祭司や律法学者たちです。ユダヤの国には何といっても律法の巻物があります。そしてまた数々の預言の言葉もその言葉を記憶している人たちが大勢います。まあ、現代風に言えば聖書が手元にあるようなものです。ですから救い主となる新しい王の誕生について神様がどのようにお考えであるのか、神様の言葉に耳を傾けて考えることがエルサレムの王と側近たちにはできたはずでした。ところがです、ヘロデ王は新しい王が生まれたのではないかという知らせを聞いたときに、その知らされた事柄について前向きな思いでこれを受け取ることができません。もうヘロデ王は最晩年に差し掛かっていたので自分の後が気にならないはずはないのですけれども、しかし聖書の中に自分のための救いの言葉が書かれているともこの王は思わないんです。ヘロデ王は占星術の学者たちの言葉を聞いてただ不安と恐れを覚えたのだとここに言われています。そして新しい王とされる緑子を抹殺するために、その新しい王について知るためではなくて、その新しい王になるはずの緑子を抹殺するために祭司長や律法学者たちを集めて聖書の中から救い主について書かれている情報を抜き出そうとするのです。3節と4節のところです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めてメシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。 で思いがけないことですけれども、ここにメシアという言葉が出てまいります。ヘロデ王の口からです。東方からやってきた学者たちは、ただ新しい王の誕生について尋ねただけでした。メシアというこのヘロデ王から出た言葉が、もし救い主という意味であるならば、ベツレヘムで生まれた緑子はまさしくその方です。そしてこのメシアは、すべての民を、すべての人間を神様との交わりに招き入れ、神様の慈しみに支えられ生きることができるようにしてくださる方です。すべての民が招かれるのですから、ヘロデも実はその生活の中に招き入れられることになるのです。メシアがどこに生まれることになっているのか、本当にそれが救い主であるのならば、一体何を恐れる必要があるでしょうか。しかしヘロデは不安を感じ恐れるのです。メシアはどこに生まれるのかとそう尋ねながら、しかしその緑子をできることなら抹殺してしまおうと企てます。しかしです、もしも本当にそこに生まれているその緑子がメシアであるならば、ヘロデの企ては決して成功するはずがない企てなんです。神様がなさろうとしておられることを人が邪魔立てしても、これはうまくいくはずがありません。しかしそれでもヘロデはメシアを消しにかかるんです。天においても地においても、一切の権能をお持ちの方をヘロデは抹殺しようとします。できるはずがないことを企てます。それはどうしてか。ヘロデがメシアという言葉を口にしていながら、本当にはそういうメシア、救い主がおられることを信じていない、そういう姿を実はヘロデは表しているんです。しかし何ともこれは寂しい姿ではないかと思います。ヘロデ王の手元には聖書があり、その中にメシアについて語られているということもヘロデは知ってるんです。それでいて、このヘロデは本当にメシアがいる、メシアがいてくださることを信じてはいません。自分のために救いがあるのだと、そう書かれている書物があることは知っている。しかしその救い主が本当にいるということをヘロデは信じないんです。自分のために救い主が宮座をなさってくださる、そして神様のもとで神様に支えられて生きる新しい生活に招かれるということもヘロデは拒否をします。ヘロデは聖書から救いについてのさまざまなことを聞かせてもらい、それを信じることができる可能性があったんです。しかし自らそのことに背を向けます。そして自分の手で自分を守ろうとします。あくまでも自分だけで生きようとします。孤独な王者の道を進みます。で、これと対照的なのが占星術の学者たちです。彼らはエルサレムまで旅をして歩んでいきました。そしてそのところで断片的な聖書の知識を手に入れます。自分たちが目指す救い主はベツレヘムに生まれたらしいという、ただそれだけのことです。それ以外の聖書の知識を全部網羅して分かったかというと、そんなことはありません。本当に断片的なこと、自分たちが目指す先はベツレヘムだ。しかしこの学者たちはその知らされたこと、聞いたことをとても大切なこととして受け止め、そしてその言葉に従って歩みました。で、9節のところを読みますと、 まるで星が緑子のいる家の上まで道案内をしたかのように受け取られる言葉があるのです。しかし、これは私たちも経験することがあります。人間が歩けば星は進みます。人間が立ち止まれば星も止まるんです。先立つ星に導かれてベツレヘムまで歩んだということは、学者たちがエルサレムからベツレヘムまで歩みを止めずに歩き通したということを述べています。そしてそのことというのは、この学者たちが自分たちが聞かされたただ一つのことでしたけれども、それを本当だと信じて、救い主はあそこにおられるのだと、そう信じて歩んだことを表しているんです。そして彼らはとうとう目指す方にいたり、会いたいと願っていた緑子にお会いすることができました。クリスマスに救い主メシアにぜひお会いしたいと願う人に対して、神様はどなたに対しても道を開いてくださいます。初めて教会を訪れる人でも、救い主である緑子にお会いしたい、そう願う人にはその救い主に出会う道が開かれます。たとえ聖書の内容についてわずかしか知らなくてもです。しかし、どうしてそうなるのでしょうか。それは、この日お生まれになった緑子、救い主である方の方が、実は私たちを招いてくださり、神様の民となって生きるように導いてくださるからです。すべての民を私の弟子にしなさい。私があなた方に伝えたことを、招かれた人たちに伝えなさい。そしてすべての人が神様の保護のもとに生きるようになさい。クリスマスにお生まれになった救い主はそのことを弟子たちに伝え、教会に伝え、そして今日私たちにも伝えてくださっています。私たちはそういう救い主の招きがあるので、ここに救い主がおられるのだという、ただその一つのことを信じるだけで本当にこの方にお会いできるようにされるのです。占星術の学者たちは招きに導かれて主のもとに至ります。そしてメイメイが携えてきた宝を捧げました。大変この宝は有名で、黄金乳香持つ薬という高価なものを捧げたと言われます。しかし、この黄金や乳香や持つ薬というのは、実はこの3人の占星術の学者、占星術の学者にとってはそれまでの生活の中で用いることが多かった、いわば商売道具のようなものであったと説明されます。星占いと黄金乳香持つ薬がどう結びつくのか、すぐに合点がいかない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、いずれもこれらのものは学者たちの知恵を表す、そういう小道具であり、そのステータスを表すものでした。しかし、この学者たちは今や誠の救い主に出会わされ、そして今までの歩みに一つの区切りをつけられていくのです。自分で自分を演出し、知恵あるものであるように振る舞い、それを認めさせるために用いてきたもろもろのものをお捧げします。しかし、それはこの学者たちにとっては決して捨て去るということではありません。今からはこの救い主にお仕えするものとして、それぞれの道具をなお用いていくことになるのです。今までは周りの人を驚かせたり、欺いたり、不思議がらせる、そのことのために黄金の輝きや香りや薬物を用いてきましたが、今からはそれらのものを新しい用い方をされていくことになります。学者たちは自分に委ねられている持ち物も、また自分自身もこの救い主の前に生きるものとして変えられていきます。自分で自分を大きく見せるのではなくて、ありのままの自分として、しかし ここに生まれた緑子イエス・キリストによって神様との交わりの中に招き入れられ、神様に支えられているものとして誠実に生き、新しくされたものとして歩んでいくのです。主イエスはすべての権能をお持ちの方です。神様の御心にかなうことであればどんなことでも行わせてくださいます。そしてまた、いつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださるように、この緑子救い主はどんな時にも私たちと共にいてくださり、困難に直面する時にも決して私たちをお見捨てにはなりません。だから私たちはこの緑子の誕生を喜ぶのです。この緑子を信じたらいいことだらけになるかというと、そうではないかもしれません。世の中の他の人たちがさまざまなことに出会って悩むように、キリスト者もまた、あるいはこの緑子を知っている方もまた、本当にいろいろな問題に出会い困り果てることがあるかもしれません。しかしその時にこの緑子が神様と私たちの間を結ぶ方として傍らにいてくださるのです。そして神様の祝福がなおどんな状況にあってもそこにあるのだということを私たちに確かに伝えてくださいます。占星術の学者たちはそういう主に実際に出会わされ、喜びにあふれて主に従う新しい歩みに招き入れられました。この姿はヘロデ王とは対照的なのです。ヘロデのもとには律法の巻物があり、教え導いてくれるものもあまたあり、しかしそれでいてヘロデはあくまでも自分一人であろうとします。神様が差し出してくださる助けや導きの手にすがることをいたしません。しかしそういうヘロデの上にもなお主の招きは語りかけられます。すべての民を私の弟子にしなさい、あなた方に伝えておいたことを彼らにも伝えるのだと、主イエスは私たちに語ってくださいます。語られている招きを聞くか聞かないか、それは本人次第、私たち自身の問題です。ですが神様の御言葉を聞いて生きる新しい生活がヘロデの前にも、また占星術の学者の前にも、私たちの前にも開かれていることを、この朝もう一度新たに覚えたいと思います。私たちは神様を、イエス、救い主を通して神様に招かれている。神様がどんな時も私たちを慈しんでくださる。そのような道に私たちが立たされていることを、この日もう一度覚えて、ここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはそれぞれ与えられている人生の中で、まことに当惑してしまうほど困難な場面に出会う時があること思います。私たちの吐く息の一息一息が自分の体重によって押しつぶされるのではないかと思うほど弱ってしまうこともあります。しかしそれでもなお、あなたはそのような私たちの人生のひとときひとときにあなたの慈しみを注いでくださり、私たちが決して一人きりではなく、あなたの憐れみの前にしっかりと捉えられ、あなたの慈しみを受けて生きるものとされるのだと告げてくださることを感謝いたします。あなたはそのことを私たちに教えるために、クリスマスの日に御子イエス・キリストをこの世にお送りくださり、会話桶から十字架までの低い道のりをたどらせ、そして最後にはその身に苦しみを受け、お亡くなりになるところまで私たちの苦しみの、また惨めさのただ中に救いの死を使わして、私たちがどんな時も孤独ではないことをお示しくださいました。 主イエス・キリストがそのような方として私たちをなお招き、主が教えてくださったすべてのものを信じて生きるように私たちを招こうとしてくださることを感謝いたします。どうかこのクリスマスの日、あなたの本当に深い、またすべてに勝る招きがあることを知るものとさせてください。あなたが私たちに望んでくださることであれば、どんなに困難に思えることでも私たちにさせていただけることをどうか信じて、私たちがそれぞれに与えられている生活の中で今日なすべき技にもう一度ここから赴いて向かっていくことができますように、あなたが導いてくださいますようお願いをいたします。私たちにはすべてのことが分かっているわけではなく、なおさまざまなことが見通しのきかない中に置かれていますけれども、しかしそれがどのように出会うものであろうとしても、主がいつも共にいてくださるその生活の中に置かれることを覚えて、ここから歩み出すものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。